ただいま司会者の方からありましたように、本日は天に召された方々を記念し、昇天者記念礼拝として守っております。お手元にお配りいたしました昇天者の名簿でありますが、この名簿を私も改めて見返しまして、命のつながりということを思わせられました。例えば私という人間が存在しているのは、私の両親がいたから生まれたのでありますし、私の両親は私の祖母から生まれたわけであります。その祖父母はもういないわけでありますし、さらにそのご先祖と言いますと、私には記憶もなければ名前すら私は覚えておりません。しかし確かにその人たちが、ご先祖様がいたからこそ、この私がここに生まれて生きている、これは確かなことであるわけですから、そういう私の記憶にもない名前も知らない、そういう多くのご先祖がいたと、確かにその時生かされたということを思うのであります。同様に今ここに教会が立っていて、私たちがこのように礼拝をしているというのも、確かにですね、私たちの信仰の先祖先輩がいたからであります。私たちの前に、私たちがキリストを信じるよりも前にキリストを信じ、神様に従っていた人たちがいた、その前にもいた。そうやってキリストの福音も2000年にわたって語り伝えられ、その時代その時代にキリストを信じて生き、福音を後の世代に伝えた人たちがいたからこそ、この教会も立っているわけであります。そのように考えますと、私たちのこの昇天者ですね、この方々が私たちの先達となってキリストの福音を信じ、そして後の世に語り伝えていった、また祈って来られた、そのゆえに今日の私たちがいるのだということを恵みとして思わざるを得ません。福音、キリストの福音は初めから何一つ変わっていません。聖書の言葉も書き記された時から何一つ変わっていない。その何一つ変わっていない言葉が、何千年にもわたって時代を超えて人々を生かす言葉として同じ福音として語られている。これはものすごいことであるというふうに思います。改めて聖書が神の言葉であるということを思い起こさざるを得ません。さて、今日の聖書の箇所、ルカによる福音書の12章の54節からのところでありますが、ここでイエス様は天気を見分けるということについてまず述べられています。天気を見分ける、雲が西に出るのを見るとすぐににわか雨になるとあなた方は言う。実際その通りになる。また南風が吹いているのを見ると暑くなるという。事実そうなるとあなた方は言っていると、まずおっしゃっているわけです。日本でも大体そうですけれども、イスラエルでも大体天気は西から東に動いてくる、雲は西から東にやってくる。だから西の空に雲が出るのを見ると雨が降るな、そういうことがわかるということをあなた方は見分けているではないかと、まずイエス様はおっしゃっておられます。日本では言えば、夕焼けがになったから明日は晴れだねと、いう良い天気だねっていうことに似ているかもしれません。もっとも今申したことはですね、北陸、私が長くおりました北陸では通用しないわけでありまして、特にこれからの季節はですね、夕焼けが出たからといって明日がいい天気ではないわけですね。一日のうちに目まぐるしく天気が変わる。晴れたかと思うとにわか雨が降り、あられが降ってきて、やがて雪になるかと思うとまたこの晴れ間が覗くという ことでありますけれども、まあ、それでもこの北陸におりましてですね、今の時期大体話題となるのは今年は雪が多いか少ないかということでありました。まあ、モズの早煮えが高いところにあったから今年は雪が多いんじゃないかなんていうこともよく言われたことでありました。まあ、そのようにですね、この日本におきましてもお天気のことというのはもう挨拶代わりですね、日常会話となっています。まずこのお天気のことから会話が始まるというのが、まあ、一番こう無難なことと習慣となっているわけであります。それはイスラエルでも全く同じのようでありました。ですからこのようにイエス様は雲が西に出るのを見ると雨が降るとあなた方を言うし、そういうふうになるじゃないか、そういうふうにこうおっしゃっておられるわけであります。まあ、なぜこのお天気がそんなにこの日本でもイスラエルでもですね、この関心事であるかというと、それはお天気が農業あるいは日々の仕事に影響を及ぼすからであります。生活に影響を及ぼしていくわけであります。今日の聖天使記念礼拝の午後、午前礼拝ができるのかできないのか、これ雨が降るのか降らないのか、こういうことになるわけでありますから、非常なこう関心事となるわけであります。そのようにあなた方は天気を雲が出るあるいは南風が吹く、そういうことで予想し見分けるではないかと、そのようにこうイエス様は例を挙げました後おっしゃりたいことは、じゃあもっと大切なことをどうしてあなた方は見分けないのかと、このようにおっしゃっているわけであります。それが今の時を見分けると、この56節に書かれていることですね。どうして今の時を見分けることを知らないのかとこうおっしゃっておられるわけです。お天気は見分けてもどうして時を見分けることをしないのか言われているわけです。じゃあこの時を見分けるっていうのはどういうことなんだろうかと私たちは少し悩むわけですね。時を見分ける、それはテレビや新聞のニュースを見て今の時代を知るということだろうかとか、まあ、いろいろ思ってしまうわけでありますが、この言葉をおっしゃった56節の最初にイエス様は偽善者よという言葉をおっしゃっています。偽善者よ、このように空や地の模様を見分けることは知っているのにとおっしゃってるわけです。集まってきた人々にそのようにおっしゃってるわけです。まあ、偽善者と言いますと、これはもう痛烈な非難批判の言葉として日本語では聞こえるわけですね。かなりきつい厳しい断罪の言葉として聞こえるであろうかと思います。偽善者と人から言われたらですね、何をとこうなるわけですね。それぐらい厳しい言葉であるかと思います。しかし実はこのギリシャ語の原文の方を見ますと、まあ、そんなにこのきついような人を非難するような意味でもないんですね。それはこの偽善者と日本語に翻訳されている言葉は、まあ、他の言葉に翻訳しますと、そもそもこれは役者あるいはあれですね、俳優ですね。役者というのは芝居を演じる役者ですね。また俳優という言葉なのであります。つまり演じているものという意味なんですね。演じているもの、本来の自分ではなくて演じているものと、そういう言葉なのであります。じゃあこれは何を一体演じているとこうイエス様は指摘しているのでありましょうか。まずこれはこの時のことで即して言えば、神を信じるということについて演じているというふうに言われているかと思います。まあ、神を本当に信じているかどうかはともかくとして、 神を本当に信じているように演じているということになろうかと思います。それはどういうことかというと、やはりこの時の前のところからのつながりで考えますとですね、やはりこの当時のユダヤ人の宗教指導者であるファリサイ派や律法学者の先生たちが言っているようにその通りにしているというわけですね。つまりファリサイ派や律法学者の先生の筋書き通りに作法をしていることが神を演じているということだと、それが本当だと思っていると、どうして見分けないのかと、こういうことになるわけであります。あるいはこれは偽善者を演じているあなた方はっていうのはですね、神を信じることについて演じているというばかりではなくて、生きるということについて演じている、そういうふうにも聞こえるわけであります。つまり自分は今何をすべきかということを考えないでですね、このみんなが生きているように、まあとりあえず右を見て左を見てみんながしているように自分もする、それが生きるということだと思って生きているというですね、つまりそれ本来神様があなたが生きるというはこういうことだということを生きているのではなくて演じているんだと、まあ、そういうふうな言葉であろうかと思います。ですから本来神を信じる、本来生きるということはどういうことかということではなくて、これは人からまあそれらしい人が言った通りにこう演じているではないか、どうして見分けないのか、そういう言葉であろうかと思います。そうしますと、これはじゃあイエス様は一体どうすれば演じるのではなくて本当の自分になれるんでしょうか、どうしたら本当に神を信じるということになるんでしょうか、どうしたら本当に自分はこう生きるということになるんでしょうかと、こう聞きたくなるわけであります。でそして改めてもう一度56節を見ますと、どうして今の時を見分けることを知らないのかとこうおっしゃっているわけです。今の時を知らないのかと、今の時というのは私たちはニュースや新聞で知らされるこの時代、世界情勢のことかと思ってしまいますが、ここでおっしゃっているイエス様が今の時とおっしゃっているこの時というのはですね、実はキリストが来られているこの時ということであります。イエス様はこのように人々の前にお語りになっているこの時、今ということをここでイエス様はおっしゃっているわけであります。今日は旧約聖書ですね、コヘレトの言葉というところの3章1節から11節を先ほど読んでいただきました。まあ、コヘレトの言葉って何かと思われる方もいるかと思いますが、昔の聖書ではこれは伝道の書という題名の書物でありました。まあ、正しく日本語に訳すと、私は伝道者の書、あるいは伝道者の言葉という意味だと信じております。でそこで読まれました3章1節から11節のところは大変有名な箇所なんですね。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時があると、このような言葉で始まっています。すべては定められた時というのがあるんだというわけであります。そして2節を見ますと、生まれる時、死ぬ時とこう書かれているわけです。確かにその通りであろうかと思います。時がある。私は例えば、私たちは生まれる時を選べないわけです。私は若い頃、戦国時代に生まれたかったなと思ったことがありますが、どんなにそう思ったって、無理なわけです。もう生まれてしまってる。 私という人間がこの世に生まれた、今さら取り消せないわけですね。これは死ぬのもそうであります。いくら100歳まで生きようと思っても私は死ぬかもしれない。これは私には決められないことであります。まあ、その一つを取ってみると分かりのように、確かに私たちが生まれるとき死ぬときというのを選ぶことができない。それと同様にその後書かれているすべてのことももう定まっているんだというふうなことが言われているわけであります。そういたしますと、これは何か運命のようなものなのか、すべては私たちがどうすることもできないものなのか。確かに戦いの時、平和の時とあります。どんなに平和な時に生まれたいと思っても戦争の時に生まれれば無理な話ですし、すべては私たちがそう考えていきますと、もう定まっているんだというこの言葉ですね。ああ本当にそうだな、なんと自分たちは無力なんだろう、時というものに対してですね、もう定まっている人としたら私たちはどうしようもないわけであります。どうすることもできません。つまり私たちは時というものに完全に縛られているということになってしまいます。確かに私たち人間という小さな存在がこの大宇宙の流れる時間から考えてどうすることもできない、時間を1秒でも元に戻すことができない、無力な存在であることは確かであろうかと思います。けれどもここで伝道者が言っていることは、だから諦めろということを言っているのではありません。11節にですね、神はすべてを慈悲にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられるという言葉が出てまいります。神はという言葉が出てまいります。考えてみますと、神様だけは時を超えているわけですね。神は永遠であります。永遠というものだけが時を超えることができる。すなわちそれは神様だけが時を超えることができる。で、ここで言わんとしていることは、その神様だけが時を超え永遠であり自由な存在である、その神様と私たちが結びついたときに、私たちもこの時の束縛というものから解き放たれるんだ、自由になるんだと、自由になることができるということを言っているわけであります。そしてルカによる福音書の12章に戻りますが、57節からのところでまたこのイエス様は違う例えをおっしゃっています。自分を訴える人と一緒に役人のところに行くときには、途中でその人と仲直りするように努めなさいと。さもないとその人あなたを裁判官のもとに連れて行き、裁判官は看守に引き渡し、看守は牢に投げ込むとこうおっしゃっているわけです。なるほど、そうですね、この自分が落ち度があることについて、相手に損害被害を与えたことについて、その相手と仲直り和解をしなければ自分はそのまま裁判を受けて牢屋に投げ込まれてしまうということになるわけであります。で、ここでイエス様がおっしゃっていることは、これは例えでありますから、で、あなた方はなぜ神様と仲直りをしないのかということであります。なぜ神様と、神と和解をしないのかと。そうでなければ同じようにあなた方は自分の罪のために神の裁きを受けることになるじゃないか。どうしてこのことがわからないのかということをですね、イエス様はおっしゃっておられるわけです。聖書は私たち人間が皆罪人であると言います。私たちはじゃあその神様に対する罪のためにどうやったら神様と和解できるのか。じゃあどうしたら 神様と仲直りし、その裁きを逃れることができるのかといったときに、仲直りするように、それはただイエス様によってということになるわけです。そのためにイエス様が来られ、十字架にかかられる、そして私たちの罪を許して神と和解させてくださる、このイエス様を信じたときにということになるわけです。ですから今の時というのは、この神と和解させてくださり、時に縛られている私たちを永遠なる神と結びつけて自由にしてくださる、その仲直りさせてくださるイエス様の十字架を信じることへと招いておられるのであります。聖書のですね、新約聖書のコリントの信徒への第二の手紙というところの6章の2節にこういう言葉があります。今や恵みの時、今こそ救いの日と。イエス様は先ほど56節で、偽善者よ、このように空や地の模様を見分けることは知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのか。そして神と和解せよ、キリストを信じて神と和解せよと、こういうふうにこうおっしゃっているわけでありますけれども、じゃあその時というの、神と和解する時というのはいつなのかということについて、今だと新約聖書は言っているわけです。今私たちがこの言葉を聞いた今であるということをおっしゃっているわけであります。私が神学校を出まして伝道者として最初に使わされた教会は能登半島の輪島教会でありました。その輪島教会において、ある時、最初の頃でしたけども、72歳のご婦人が洗礼を受けられたということがありました。前にもお話をしたかと思いますけれども、このご婦人はですね、朝市通りですね、有名な観光客でごった返します、輪島の朝市通りに、店を構え、漆器店、輪島塗りのですね、漆器店を構えているおばあちゃん、おばあちゃんって72歳でおばあちゃんだって怒られますけども、当時はそんなふうに呼んで、おりました。72歳のこのご婦人でありました。で、彼女は女学校時代ですね、戦前の女学校時代に友達に連れられて初めて教会の礼拝に出席したということでありました。けれども、その自分を教会に誘った女学生の友達はその後教会に来なくなって、自分だけがこのポツポツとこう通うようになったということをよく私に話してくれました。そしてですね、その後戦争を挟んで60年間にわたりですね、教会に来たり来なかったり、来ないかと思うとまた来、また来たかと思うと来ない、つまりつかず離れずということで60年間教会に出たり入ったりこうしておられたわけです。洗礼は受けられないわけですね。ですから未信者であるわけですけれども、ところが私が教会に着任した頃はそのよく教会に来ている時期であったわけですね、彼女にとって。それでこの彼女は教会のことはですから60年間来たり来なかったりなわけですから、もう何でも知っているわけであります。教会員よりもよく知っているわけなんですね。あの人は昔こうだったとかですね、この亡くなった人は誰それの関係であるとかですね、信頼会社が来ればもう名簿に書いてもらわなくても あれはあそこの町内のあの三軒目の次男坊であるとかですね、もう何でも知っているわけであります。 でこの教会の説教台の看板奉仕も引き受けてくださっていたんですね。それなのにこの決心がつかないわけなんですね。まあ、そうやって私はずっとこういうふうにして60年間教会に出たり入ったりされてきた方なんだなと思っていたわけですが、ある時ですね、洗礼を受けようかと思うとこうおっしゃったわけですね。ああそうですかと、ついにこの決心をされたのかなとこう思ったわけです。でその彼女がですね、一つ質問があるとこうおっしゃったわけなんですね、私に。あ、何ですかとこう聞いたらですね、先生、本当に俺みたいなもんでもいいがかねと、こう和島弁でおっしゃった。和島の古い方は女性でも俺というふうにこうおっしゃいますので、本当に俺みたいなもんでもいいがかねと、いいがかねとこうおっしゃったんですね。本当に私みたいなもんでも洗礼受けてイエス様の弟子となっていいのかという質問が最後の質問でありました。まあ、私はそれまでもですね、その一人で生活しておられるその彼女のところにですね、時々行っては2時間ぐらいずっと彼女が喋りっぱなしの話を聞いてきたわけでありますが、その最後の質問の時にですね、彼女の思い込められていたのは、彼女が人生の中で、その72年間の人生の中で数々の失敗や過ちを犯してきた、そのことを思い浮かべながら、本当に俺みたいなもんでもいいがかねとこう問われたということがすぐに分かりました。さまざまな人生の過ちが思い起こされていたことでしょう。その質問に対して私は即座に大丈夫ですと大きくうなずいて申し上げました。私みたいなもんでも牧師をしているんですからと。たらですね、彼女も大きくうなずかれてですね、それで決心をされたんです。私は幸いなことだと思います。私みたいなもんでも救われてキリストのしもべとさせていただいて、これをこのキリストを指し示すことができたというのは幸いなことでありました。ですからこの時というのは、あらゆることは時に私たちは制約され、選ぶことができない、どうすることもできない時間、時というものであるかと運命のように思いますけれども、このキリストを信じるという時というのは、いつでも今がその時だと、いつでも OK なのだということを私たちは知らされるのであります。キリストにあってはもう時から自由にされている。60年前でない、30年前でもない、もうそうであり、10年前もその時であり、今もその時だ。常にキリストはキリストを信じるように招いてくださっている。それが今の時という言葉であります。いつもキリストが私たちを招いてくださって、いつでもはいということができる時が与えられている。誠に感謝であります。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。あなたが永遠から永遠にいます方であり、キリストが十字架におかかりになって、そのあなたと私たちを和解させてくださいました。それゆえ、いつでも私たちは神に受け入れられる時を与えられていることを感謝いたします。私たちの教会にも多くの先輩がそのキリストの招きに従って歩んでこられたことを思います。そのことがあって今日の私たちがいることを思います。感謝をいたします。どうかしよう、これからも私たちは地上をしばらく歩み続けますが、主イエスキリストの賜物、その聖霊によって私たちが あなたに会って感謝と平安のうちに歩むことができますように助け導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。